はい、皆さんこんにちは。本日、2021年1月21日は、アメリカ合衆国で、バイデン大統領になったと言われていますが、日本のニュースメディアもね、それなぜか伝えてませんね。あ、意外とね、トランプアンチなのにねっていう日本のニュースはだいたいね、朝7時とか午後6時のニュースだと、新型コロナの感染者数ばっかり、それ言って何が何だかねって、緊急事態宣言出したから減ってもね、これさ、医師会から文句来ちゃうんじゃないかなって、検査を受ける人が少ないから、外出してないからっていう理由でね、外出自粛を要請するってある意味正しいかもしれない。言葉的には矛盾してるけど、ある意味正しいかもしれませんねっていう、行政の人間だったらちゃんとね、外出禁止令出してからの、病院に行く日を作らせるっていう、一番それが最強な王道パターン、ワクチン接種義務化とか言われてますけどね。ちょっとそもそも新型コロナウイルスのそれ自体、存在自体が明らかになってない。ニュースメディアはあるっていうふうに言ってるけど、わからないっていうのが正解です。トランプ大統領じゃあ亡くなったみたいなのかっていうのもいまいち正直わからないんです。それもまたバイデンさんが大統領になったかっていうのもちょっとわからない。実は分かってないんです。ニュースメディアはそれを規定路線で言ってますけれど、ちょっとねわからないですね。でも一番怖いのはね、これ、トランプ支持者に見せかけた過激派がバイデン大統領なのか分かんないけど、襲って、両方とも捕まえちゃうパターン、両方とも機能不全にしちゃって、で別の人を立てるっていう、その一番、それが一番やばいシナリオだと思います。どっちにしろね、フロントですからね、バイデンさんも。そんなわけで世界情勢っていまいち混沌としてる感じかな。メルケル首相負けました。完全敗北です。ドイツのね、憲法は壊されました。今ニュースなんだっけ、ひろゆきさん、西村ひろゆきさんのそのツイッターアカウントから、その朝日新聞デジタルのあれ、ドイツでは N95 マスクが義務化の流れ、ドイツね、ちょっと前はなんかそういう新型コロナの反ロックダウンとかそういう規制に対して民衆が立ち上がって何度かデモを起こして抵抗してましたけれども、敗北して外出禁止令に、強制力を帯びるようになってしまいました。本当に頑張ったんですが、あとわずかのところで力及ばず。ドイツの憲法もやっぱりね、一番強いはずなんですけれども、日本よりちょっと弱かった、残念ながらね。日本の憲法はなんとか機能しております。為政者、為政者っていうのは、首相とか政治家ではありません。そういう大企業とか独立行政法人とか、製薬会社とか、そういった方が為政者と、そういったのを為政者と言った方がいいかもしれません。みんなの知ってる為政者というと政治家とか、内閣総理大臣とか、自民党のそういう政治家を思いがちなんですが、彼らには別にそういう決定権って実はあんまりなくて、その裏で牛耳っているのが誰なのかなっていうのを見た方がいいかもしれません。 テレビに映ってる人間、ニュースメディアで映ってる人間というのは、まあ、基本的に決定権はないと思ってても、まあ、いいでしょうって。まあ、その中でタンザニアの大統領は、まあ、唯一戦えてると思います。まあ、立法の人間でありながら、まあ、行政とその新型コロナを理由として、人権侵害を行うということを合法化しようとすることに、まあ、ちゃんと真っ向から対抗してる。で、自分も、まあ、殺されんように自分の身は守りつつ、対抗するという、やっぱりね、そういうふうにできないといけないです。メルケル首相は負けました。残念ながら敗北です。だってね、その人権抑圧を、まあ、そういうふうに合法的にできちゃうっていうのは、本来ならば政治家たちはそういうふうに反論されるべきなんですけれども、そうじゃない。まあね、本当にそれって本当に憲法のがなんとか機能していられるかっていうのが、本当にこれは本当にやば、ちょっとね、やばいところ、非常にねクリティカルなところ。日本はなんとか保ってる。で、韓国もなんとか戻って、ちょっと行政に負けつつあったのをなんとか戻して。で、中国はどうなのかちょっとわかんないけど、中国もね、国家主席ってさ、実は、国のそういう代表じゃないんですよねって。代表に見えて代表じゃない。ロシアでもそうです。総書記のね、そういう人たちっていうのは代表者に見えてそうではない。まあ、あくまでも受付みたいな存在だと思った方がいいかもしれませんねって。本当に牛耳っているのはもう顔の見えない人たち。で、そういうふうにね、税金で本当の、まあ、税金でね、そういうふうに暮らしている人。そういう人たちとなんか違うのかなって、生活保護してもらってる人たちと、完全に税金で暮らしてる人たち、そういう官の人たちね、まあ丸山穂高さんはね、その税金について、自分はこうやってもらいました、アジアースなんて言ってますけど、ちゃんとね、そういう風に見せるっていうことがやっぱり必要じゃないでしょうか。まあ、国会議員だってもね、その税金、所得税でだいぶ取られてますからねっていうのをちゃんと示してくれている、まあ、数少ない良心というのかはちょっとさておき、行いは不道徳かもしれないけど、ちゃんとつまびらかにする、そういうことがやっぱりね、民衆の支持を得るための方法なのかもしれません。今自民党ネットサポーターズっていうのが、なんだっけ、自民党の味方じゃないんですよ。まあ誰かの味方って言ったら、まあそれはまあ言うまでもなく、そういう大企業とか、独立行政法人とか、天下り先のいろいろもろもろなんとか、そういう官つく機構とか、あとなんだ、まあ製薬会社とか、そっち寄りの意見、ネットウヨタという人たちもなぜか、ね、今菅総理を攻撃してる。ようやく自民党を攻撃するようになったから、まともになったかと言われたら、まあそうではなくて、そういう人たちはバックにどういう人たちがついてるのかっていうのをね、考えた方がいいのかもしれません。本当の為政者とは誰か。まあそんなわけです。まあなんだろう、まあ、日本はなんとか保たれてるかもしれません。 なんとか踏ん張ってる。一応ね、営業制限、なんとかね、ギリギリの瀬戸際かな、ちょっと押されつつあるけど、ギリギリの瀬戸際でなんとか踏ん張ってるっていう状態です。なんとか2月7日にこれ通常営業に戻ってほしいですね。今何だっけ、あの外出じゃなく自粛以外にもその営業時間短縮制限に、反対するお店に罰金を加えようとしてるっていうことをやってみるみたいですが、ちょっとこれね、うん、お願いっていうのにさ、それ強制力も出せるのは、それってまあ強要罪であり営業の自由のね、そういう侵害にもなりますから、利権審査権ね、やっぱり裁判所もちゃんと機能してほしいところです。まあそんなわけでね、ちょっとね、一人暮らしでさ、夜8時でとか9時とかに仕事終わる人って本当にどうするんでしょうねっていう、飲食店さ、そういうことなんですよ。やってくれないと困るんです。ちょっと食いに行きたいのに食えないで、スーパーのね行ってもね、惣菜なかなか買えない、もう閉店準備みたいな感じだからね。本当に昔はね、結構在庫とか残せっていう感じだったみたいですけれど、今はもうそういうの極力捨てるのを少なくするようにっていう方向に行ってるので、やっぱりね、夜遅く行くと売ってないことが多いです。やっぱりね、困っちゃうよ。本当に一人暮らしの人にとっては困っちゃうかも。これ他人事じゃないんですよねって、そうじゃない人にとっても別にこれ他人事じゃなくて、やはり自分事として考えてほしいっていうのはあります。まあそんなわけでだらだらと語りましたが、はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。ではさよなら。